同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その1。同棲を始めたらできるだけ生活リズムを合わせる。同棲を始めたらできるだけ生活リズムを合わせるようにしましょう。自分の人生だから就寝時間も起床時間も自由にしたいと思う人もいるでしょう。確かに一人暮らしならそれでも良かったかもしれません。自分だけの生活ならいつ寝ようと起きようと誰にも迷惑がかからず文句も言われません。惰性が原因だとしても自己責任です。また仕事の都合で残業、夜勤、遅番で仕方ない時もあるでしょう。常に仕事は最優先。お金をもらって働いているのですから職場の指示に従わなければいけません。仕事は仕事ですから仕方ない時があるのも事実です。しかし、たとえそうだとしてもできるだけ生活リズムを近づけるようにしたい。同棲はあくまで二人の生活です。相手が起きる時間に自分が寝たり、自分が寝る時間に相手が起きたりするとお互いがすれ違います。生活リズムが違うと物音で相手の生活を妨げることもあるでしょう。気遣うことも増えてストレスが多くなります。また生活リズムの差が大きいとお互いがすれ違い、コミュニケーションの機会も減ります。コミュニケーションが減ると物理的な距離は近くても精神的な距離が離れてしまいます。そのため同棲を始めたらできるだけ生活リズムを合わせるようにしましょう。全く同じにするのは難しくてもできるだけ近づけるように心がけたい。どちらが相手に合わせるかは状況によりますが、できるだけ早寝早起きに近い生活リズムが良いでしょう。生活リズムの基本は早寝早起きです。仕事の都合があるなら職場に迷惑がかからない範囲で残業を減らしたり日勤に調整したりしてみます。少しでも生活リズムが近い方がお互いにとってスムーズです。できるだけお互いの生活リズムを合わせるように心がけた方が円満な同棲が実現できます。同棲だけでなく今後の結婚生活を考える上でもできるだけ生活リズムを同じにしておく方が安心です。できるだけお互いの生活リズムを合わせるように心がける。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その2。同棲に協調性は必要であってもこだわりすぎないこと。協調性とは何か。協調性とは周囲の人とうまく調和していく性質のことを言います。同棲では協調性が欠かせません。同棲生活は共同生活でもあります。二人で一緒に暮らすわけですから自分勝手な行動をすると相手に迷惑がかかります。できるだけ良好な関係が保てるよう相手の価値観や考え方に合わせた行動が大切です。相手の迷惑になることなら発言や行動を慎むことも時には必要です。協調性には二人の愛や絆を深める役目もあります。二人で一緒に朝食を食べたり映画を楽しんだり遊びに出かけたりなど行動パターンを一致させると二人の時間も増えます。共通の時間が増えることでコミュニケーションや思い出が増えるでしょう。価値観や考え方を合わせることで精神的距離も縮まるでしょう。お互いが協調性を意識すると仲睦まじい雰囲気が出るはずです。しかし同棲に協調性は必要であってもこだわりすぎないことが大切です。同じベッドで寝なければいけない。朝食はいつも一緒に食べなければいけない。毎日一緒にお風呂に入らなければいけない。買い物は必ず二人で出かけなければいけない。週末は二人で過ごさなければいけない。相手の考えを否定せずいつも笑顔で受け入れなければいけない。〇〇しなければいけないと思うと心が苦しくなります。いつも相手に合わせてばかりでは疲れてストレスもたまるでしょう。常に同じ行動を強制するとお互いの自由が失われしたいことができなくなります。無理やり行動や考え方を一致させるのは調和ではなくもはや不協和音。不快な摩擦が発生して同棲が息苦しくなります。協調を強制させるような状態となると待ち受けているのは地獄。いくら同棲に協調性が大切とはいえ限度を超えると逆効果になるのです。協調性は大切ですが個人の意思や自由も尊重しましょう。例えばお互いの行動が違うとき余裕があれば合わせる一方、事情があれば別々に行動します。お互いの考え方に差があれば情報を基本としつつもこだわりがあるなら主張を貫くようにします。相手の意見に違和感があれば無理に肯定するのではなくそういう考え方もあるねと前向きに違いを認めます。協調性を意識しつつもこだわりすぎないようにする。大切なのはバランスです。無理に合わせるのではなくその時の流れや雰囲気に合わせます。時には協調性を無視して自分らしさを貫くことも大切です。協調性を意識しつつもこだわりすぎないようにする。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その3。挨拶とは相手の存在を認めること。挨拶なくして円滑な関係はありえない。一緒に暮らし始めても挨拶だけは続けましょう。いついかなる時も挨拶だけは必要不可欠。仲がいい時だけではありません。元気がない時や疲れている時も挨拶だけは続けましょう。たとえ喧嘩をして不仲になったとしても挨拶だけは続けること。挨拶とは何か。単なる社交的、儀礼的な言葉ではありません。挨拶とは相手の存在を認めることでもあります。挨拶をするからこそ円滑にコミュニケーションを始めることができ、良好な人間関係を築けます。挨拶をしなくなると相手の存在を認めないことになります。 無視をするとあなたはこの世にいません。私にとって価値の低い存在です、と言っているのと同じになります。相手の存在を否定していることになります。挨拶がなくなると、喧嘩をしていなくても二人の関係に不協和音が生じ始めます。そのため、どんな時でも挨拶だけは続けましょう。朝起きたら、おはよう、と挨拶をする。寝る時は、おやすみ、と挨拶をする。行ってきます、行ってらっしゃい、も、ただいま、お帰り、も大切な言葉。挨拶をするたびに相手の存在を認めることになります。挨拶に重要な情報が含まれているわけではありませんが、心をつなぐ機能があります。存在してくれてありがとう。これからも仲良くしていこう、と言っているのと同じです。挨拶は、結婚をしても、老夫婦になっても、一生続けたい習慣です。喧嘩をして不仲になっても、挨拶さえ続けていれば、だんだん仲が戻っていくのです。どんな時でも挨拶だけは続ける。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その4。相手の家事に不満があっても、自分のやり方を押し付けないこと。同性では、自分のやり方を押し付けないよう注意しましょう。二人が一緒に暮らし始めると、相手の家事のスキルがわかるようになります。思っていたより上手ならいいのですが、問題は思っていたより下手な場合です。相手の家事が不十分だと、きちんとできていないよ、と文句を言いたくなるでしょう。自分のやり方の方が正しいなら、こうした方がいいよ、と指導をしたくなるでしょう。特に神経質な人なら、細かい点まで指導したくなるはずです。トイレの掃除の仕方、服の畳み方、食器の洗い方など、細かく指導をする。正しいやり方を指導している自分は、なんて親切なのだろう、と得意げに思うかもしれません。しかし、ここに注意があります。相手がどう感じるか考えてみましょう。ああしなさい、こうしなさい、と細かく指導されると最初は素直に聞けても、だんだん口うるさく感じてくるでしょう。いちいち指摘をされると強い摩擦が発生して相手はストレスを感じます。相手の家事が不十分とはいえ露骨に否定すると不快な気持ちにさせます。自分のやり方を押し付けたところで摩擦と反発が生まれ喧嘩に発展するのは時間の問題です。指導という響きも相手を見下しているような印象があってよくありません。いつか限界に達して同性が嫌になってしまうのです。きちんとしたい、きれいにしたいという気持ちは大切ですが、それが喧嘩の火種になっては本末転倒です。そのため相手の家事に不満があっても自分のやり方を押し付けないように注意しましょう。もし相手の家事が不十分であることに気づいたら余裕があればこうしてほしいなという柔らかい言い方が適切です。もしくはこうしてみたらどうかな、こうするといいかもしれないよと提案するような言い方もいいでしょう。小さなことなら時には寛大な心を持って気にしないことも大切です。許容範囲を広げておく方が心も穏やかになります。無理やり自分のやり方を押し付けるのではなく、二人で話し合いながら、より良い家事を形作っていくことが大切です。家事は自分のやり方を押し付けず、二人で話し合いながら、より良い家事を形作っていく。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その後、苦手や不慣れは挑戦と考えると緊張が吹き飛び、やる気が出る。同性生活は苦手と不慣れの連続です。炊事では苦手な調理をすることがあるでしょう。掃除ではなかなか落ちない汚れに苦戦することもあるでしょう。洗濯では洗い方のわからない洗濯物が出てくるかもしれません。苦手や不慣れがあれば嫌だ、面倒、後回しにしたいという気持ちになるでしょう。そもそも同性生活が不慣れの塊です。初めて経験することなら恐怖や不安があって緊張するでしょう。しかし後ろ向きな気持ちになっていると心の中まで暗くなり、ますますやる気がなくなります。やる気がなくなれば集中力も低下してミスや失敗を招きます。ここで大切なのはあなたの気持ちです。苦手や不慣れを恐れるのではありません。苦手や不慣れは挑戦と考えましょう。挑戦と考えると心が引き締まるので緊張が吹き飛びます。受け止め方が前向きになるのでやる気も出るようになります。苦手も不慣れも見方を変えれば自分を高めてくれる課題演習です。挑戦という気持ちで取り組めばいつもより前向きな気持ちで仕事ができるでしょう。気持ちの問題かもしれませんが目に見えないものほど大切です。苦手も不慣れも気持ちの持ちようで良くも悪くも変化します。挑戦の数だけあなたはどんどん成長できます。苦手も不慣れも挑戦しているうちに慣れてきてむしろ得意になってしまうこともあります。さて今日はどんな苦手不慣れに挑戦しますか。何事も挑戦です。苦手や不慣れは挑戦と考えてやる気を出す。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その6。家事のモチベーションを上げるコツは二人のためを意識すること。家事のやる気が出ない、そんな時、家事のモチベーションを上げるコツがあります。二人のためを意識することです。同棲を始めたら、取り組む家事の大半は二人に関係した内容です。炊事、掃除、洗濯。一人暮らしの時ならサボっても困るのは自分だけです。しかし、同棲なら二人に関わります。二人分で大変だと思うかもしれませんが、考え方をプラスに切り替えてみてください。二人分の仕事で大変だと思うのではありません。 二人のために頑張ろうと思うのです。例えば炊事です。二人分の食事を作るのは大変ですが、二人のための食事を作っていると考えれば一層気合が入るでしょう。ゴミ出しの際も二人のためにゴミを出すと思えばサボれないと奮起できるでしょう。掃除も洗濯も買い物も二人のためを意識すると責任がある、きちんとしようと心に火がつくでしょう。結婚資金を貯金するときも二人のための貯金と思えば倹約精神がみなぎるでしょう。心が弱っているときにも二人のためと自分に言い聞かせると底力が出てきます。二人のためを意識して頑張ろうというモチベーションに変えてください。家事が大変なときもありますが、二人のためを意識すれば潜在的なパワーがみなぎってきます。同棲中の家事は二人のためを意識してやる気を出す。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その7。同棲で大切なのは譲り合いの精神。同棲では譲り合いの精神が大切です。もちろん普段から大切な心がけですが、結婚前提の同棲では特に大切です。二人で暮らすとなると一方が妥協しなければいけない場面に遭遇します。いつも自分の意見や主張を通すばかりはよくありません。わがままに振る舞ってばかりだと喧嘩に発展するのは時間の問題です。そのため同棲を始めたらできるだけ心を大きくして譲り合う気持ちを大切にしましょう。自分にとって些細なことならできるだけパートナーの考えや行動を優先させます。例えばトイレに行くタイミングが重なればパートナーを譲ります。どうしても我慢できない場合を除けば大きな問題にはならないでしょう。見たいテレビ番組がぶつかればチャンネルを譲り合います。見たいテレビ番組は録画をすれば済むことです。エアコンの温度調整も譲り合いです。寒ければ厚着をして、暑ければ薄着にすればある程度は許容できるでしょう。旅行の行き先で意見が分かれたら最初はパートナーの希望を尊重します。自分の希望は次の旅行の時に認めてもらうことにすれば穏便に話がまとまるでしょう。もちろん極端な偏りはよくありませんが、できるだけパートナーの考えや行動を優先させた方がスマートです。自分だけ心がけるのではなく、お互いが意識して心がけることも大切なポイントです。譲り合いを通してあなたを大切にしていますという愛情や尊重がパートナーに伝わります。あなたが譲ると優しい心に引き寄せられ、パートナーも譲ってくれるようになります。きちんと譲り合いの関係ができていれば、価値観や生活習慣の違いがあってもトラブルを抑えられます。譲り合いの精神を大切にする。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その8。学生同士の同棲で心がけたい3つのポイント。学生同士の同棲の場合、2人の立場や年齢が近いのが特徴です。二人の立場や年齢が近ければ話も価値観も合いやすく、コミュニケーションが取りやすいでしょう。交際をある程度続けていれば同棲しようという話に発展するのは珍しくありません。もちろん学生であっても結婚を視野に交際しているなら同棲も賢明な選択肢です。学生中に同棲をして結婚を果たしたカップルも数多く存在します。しかし同棲を始めやすくても落とし穴があります。学生同士の同棲では学生ならではの落とし穴があります。学生同士の同棲は立場上次の3つのポイントを意識しておきましょう。ポイント1、お金のやりくりに注意する。学生同士の同棲で最もネックになるのは何と言ってもお金です。学生なら親の援助で生活をしていたり奨学金を借りていたりする人も多いでしょう。そのため学生同士が同棲をするならとにかくお金のやりくりが重要です。もし時間に余裕があるなら学業に支障のない範囲でアルバイトをするのも悪くありません。お金には不幸を減らし幸せを増やす力があります。お金があれば同棲を始めやすいだけでなく同棲も続けやすくなります。ポイント2、お互いに未熟であることを意識する。学生同士の同棲ではお互いとも精神的に未熟という点に注意が必要です。年齢的に些細なことで感情的になったり衝動的になったりする傾向があります。若くて経験も浅いため危険があっても無謀に飛び込んでいく傾向があります。愛があれば何でもできるという夢見がちな自意識過剰はよくありません。お互いに未熟なところがあるから協力しようという謙虚な気持ちで同棲生活を送ることが大切です。ポイント3、親のサポートは必要不可欠。学生同士の同棲は親のサポートが欠かせません。親なんて頼りにしないという考え方もありますが、意地を張っていると自分たちの可能性を制限するだけです。全てを自分たちの力で同棲ができればいいですが、立場も収入も厳しい現実があるでしょう。部屋の契約にも親の保証が必要です。まだ社会人として仕事をしていないため資金面の苦労が絶えないはずです。本当に同棲を結婚に進めたいなら親のサポートは必要不可欠。きちんと親に挨拶をして理解や協力が得られやすい状況にしておくことをお勧めします。夢が夢で終わらないよう結婚までの具体的な計画と現実的な考え方が必要不可欠です。学生同士が同棲するときの3つのポイントを意識する。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その9、 社会人同士の同棲で心がけたい3つのポイント。社会人同士の同棲はどんな特徴があるのでしょうか。一言で言い表すと、収入に余裕はあっても心と時間に余裕がないという状態です。社会人同士で同棲をする場合、2人に仕事があるので経済的に余裕が出やすくなります。部屋のグレードにおいては許容範囲が広がるでしょう。生活費においても実現の幅が広がるでしょう。欲しいものが買えたり、自由に外食ができたり、旅行に行けたりなど自由が得られます。2人とも社会を経験しているので、最低限の常識やマナーも身につけているはずです。しかし、収入面に余裕はあっても時間面、精神面には余裕がない状況が考えられます。そのため、社会人同士で同棲するなら次の3つの意識を心がけておくことが大切です。ポイント1、時間面、精神面に注意が必要。収入面に余裕はあっても時間面、精神面に注意が必要です。お互いに仕事があると残業や休日出勤をしなければいけないこともあるでしょう。多忙な日々に追われるとすれ違いの生活に陥りがちです。仕事で疲れていると時間の余裕だけでなく心の余裕まで失われていきます。二人とも余裕がないとギスギスした生活になります。疲れが溜まっていると小さなことでもイライラしてしまい、喧嘩に発展することもあるでしょう。そのため、社会人同士の同棲は心と時間に余裕を作るのが課題です。心と時間に余裕がなくなりやすいことを前提にした同棲を送りましょう。例えば、たまには時間を合わせて外でデートをするのがいいでしょう。時間が短い分だけ濃いデートを過ごせば十分有意義な時間を楽しめます。前もって二人で楽しめる余暇を計画しておくのも悪くありません。たまには旅行に行くと新鮮な刺激を楽しめるでしょう。お互い社会人同士なら、社会人らしく目標と計画性を持った同棲生活を送りましょう。ポイント2、計画的にお金を貯めていく。経済的に余裕があるとはいえ、油断は禁物です。余裕があるから贅沢をしてもいいよねと油断すると、いくら二人に安定した収入があってもお金はすぐなくなります。節約は収入に関わらず続けたい習慣です。社会人同士だからこそ、上手な節約を心がけながら計画的にお金を貯めていきましょう。ポイント3、十分な同棲計画が必要不可欠。同棲をするなら十分な計画と準備を立てておくことをお勧めします。お互いがしっかり自立した人間力を身につけておくことも欠かせません。きちんとルールや役割分担を決めて同棲をしましょう。社会人同士の同棲では、自分たちの社会常識を生かして結婚だけでなく出産を含めた計画を立てておくといいでしょう。社会人同士が同棲するときの3つのポイントを意識する。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その10、社会人と学生の同棲で心がけたい3つのポイント。社会人と学生が同棲をすることがあります。その一つが、男性側が社会人、女性側が学生というパターンです。このパターンの場合、男性の方が年齢も立場も高いので、女性は頼りやすくなるでしょう。男性の経済力や包容力に助けられる場面も多いはずです。しかし、うまくいきやすい関係とはいえ、同棲をするなら注意点があります。次の3つのポイントを意識しながら同棲を進めていきましょう。ポイント1、頼る、頼られるという関係の偏りに注意する。男性が社会人の場合、男性に頼る関係が多くなるでしょう。もちろん男性を頼るのはいいですが、偏りすぎないように注意しましょう。男性に経済力、包容力があったとしても限界があります。経済力、包容力が無限という男性はいてほしいものですが、現実としては難しい。そのため、女性もできる範囲で支えるのが賢明です。何でも頼りにできると思って露骨に依存すると、男性も困り果ててしまうでしょう。べったり頼るのではなく、お互いの協力関係が大切です。自分ができることは自分でするという心がけを基本にしながら同棲を進めていきましょう。ポイント2、貯金を増やす心がけが大切。男性が社会人であっても、結婚、出産、子育てのことを考えるとお金はまだまだ足りないはずです。お互い知恵を出し合って節約を心がけましょう。無駄な生活費は切り詰めて、できるだけ貯金を増やす心がけが大切です。女性側の時間に余裕があれば、学業に支障が出ない範囲でアルバイトをするのも悪くありません。ポイント3、お互いのステージを大切にする。男性には仕事があり、女性には学業があります。社会人として仕事をしているなら、仕事の帰りが遅くなったり、疲れていたりするはずです。女性も学業に忙しく、勉強に専念したい時もあるでしょう。もちろん、同棲中であっても、取り組まなければいけないことはしっかり集中することが大切です。しかし、油断するとお互いのステージが違うため、すぐ心の距離が離れてしまいます。話がすれ違ったり、対立したりすることもあるかもしれませんが、大切なのは積極的に相手を理解する姿勢です。自分のことで精一杯だとしても、できるだけ相手の立場や状況を理解して思いやる心がけが大切です。日頃からコミュニケーションを心がけ、円滑な同棲を実現させていきましょう。お互いのステージを大切にしながら生活していくことが大切です。 社会人と学生が同棲するときの3つのポイントを意識する。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その11、学生と社会人の同棲で心がけたい3つのポイント。同棲ではお互いの立場によって注意点が異なります。一言で同棲と言っても、学生同士の同棲と社会人同士の同棲は意味が違います。男性側が社会人、女性側が学生というパターンもあります。男性側が学生、女性側が社会人というパターンもあるでしょう。どの同棲も実現可能ですが、最も注意したいのは男性側が学生、女性側が社会人というパターンです。もちろんこのパターンでも結婚は可能ですが、他の同棲パターンより落とし穴が大きいため十分な注意が必要です。ポイント1、依存関係に注意する。女性を働かせて金品を貢がせているだらしない男性という関係にならないように注意しましょう。悪気はなくてもいつの間にかそうなっている場合があります。女性が社会人だと、男性は女性の精神面、収入面を頼って依存関係に陥りやすい傾向があります。それを許してしまう女性もいます。年下の彼を見ていると、彼を応援したい、私が支えなければいけないという母性をくすぐるのかもしれません。もちろん女性が男性を応援するのはいいですが、限度があります。お互いの立場や年齢に差があっても協力関係が大切です。依存関係に陥らないようルールや役割分担をきちんと決め運用しておくことをお勧めします。ポイント2、上手に男性の自立支援を促す。男性がまだ学生なら、これから就職活動が控えているはずです。女性なりに男性の就職活動を応援すると喜ばれるでしょう。ただし男性の就職や自立を支援するなら、甘やかさない程度が大切です。できる範囲の応援はいいですが、何もかも貢ぐような支援姿勢はよくありません。女性の応援が実れば、男性が社会人になって将来しっかり稼いでもらえるはずです。男性に自立してもらいたいなら、しっかり苦労を経験させることも大切です。男性が成長する機会を女性が奪いすぎないように注意してください。彼が立派になっていくことで同棲もうまくいきます。ポイント3、妊娠のリミットに注意する。女性の年齢が高い場合、妊娠のリミットに注意が必要です。女性には妊娠のリミットがあります。一般的に30代になると妊娠能力の低下が目立ち始め、30代中盤以降は顕著です。同棲をした結果別れることになれば、ダメージが大きいのは女性側です。きちんと同棲の期限を決めておき、後悔しない同棲になるよう心がけることが大切です。したがって社会人女性が学生と同棲をするなら、妊娠リミットを意識しておくことが大切です。男性側が学生なら、まだ具体的な将来計画は考えにくいかもしれませんが、大まかでもいいので考えておくといいでしょう。一般的に男性は若い女性を好みます。将来別れることがないよう愛着でしっかり結ばれた関係を保つよう心がけておきましょう。学生と社会人が同棲するときの3つのポイントを意識する。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その12、ニートや無職の人と同棲するときの注意ポイント。ニートや無職の人の同棲はありでしょうか。同棲を検討しているカップルの中には、相手がニートや無職という場合もあるでしょう。もともと働いていた人が同棲中に事情があって失業したなら、まだいいのです。失業したなら、できるだけ早めに次の仕事を見つけるのみです。再就職は容易ではありませんが、少なくともキャリアと実績があります。今まで働いてきたキャリアや実績を武器にすれば、時間はかかっても再就職はできるでしょう。失業保険による失業手当もあるはずですから、本人さえ努力すれば再就職の望みはあると言えるでしょう。問題なのは最初から働いていない人との同棲です。ニートや無職の人と同棲するなら、以下の点に注意してください。まず今後について確認する。まず確認したいのは今後についてです。仕事をしない代わりに家事をしっかりこなしている人もいるでしょう。家事とはいえ、れっきとした仕事に変わりありません。炊事、掃除、洗濯、本格的に家事をするとなると時間も体力も必要です。結婚してからも家事に専念するなら、それはそれで家庭が成り立ちます。仕事担当、家事担当という明確な役割分担が確立され、2人がそれに納得しているなら、ニートや無職の人との同棲もありでしょう。しかし家事も仕事もする気がないなら、話は別です。これでは完全に相手を養っている状態です。協力した生活ではなく依存した生活になってしまいます。完全に養う状態で同棲をした場合、生活費の大幅な偏りが予想されます。私がいないとこの人は生活できないという情があったとしても限度があります。結婚をしたとしても、そのまま円満な結婚生活を送ることができるのか疑問です。そのため、まず将来について家事に専念するか仕事に就くのかというあたりで話し合うことが必要不可欠です。いずれ仕事に就く考えがある場合、いずれ仕事に就く考えがあるなら、期限を設けるようにしましょう。抽象的な期限より具体的な期限を設けるのが得策です。 例えば、できるだけ早めに見つけるという言い方はよくありません。〇〇月までに見つける。見つからなかったら別れるという具体的な期限がいいでしょう。少し厳しい言い方ですが、相手の自立を支援したいなら、時には厳しさも必要です。いきなり正社員が難しいなら、アルバイトから始めてみるのも悪くありません。非正規雇用という形態であろうと、無職を続けるよりはベターです。家事も仕事もするつもりがない場合。家事も仕事もするつもりがないなら、同棲は慎重になった方がいいでしょう。現実的に考えた場合、同棲はおろか、結婚も厳しくなることが予想されます。たとえ結婚したとしても、極端に偏りのある生活のため、大きな苦労が目に見えています。もし相手に家事も仕事もする気がないなら、今後の二人の関係を見直した方がいいかもしれません。ニートや無職の人との同棲は慎重に進める。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その13。ルールや役割分担を決めるときは、楽しむ気持ちになろう。同棲を始めて最初にすることの一つ。それは、ルールや役割分担を決める作業です。ルールや役割分担を二人で決めるとき、どんな印象を持ちますか？ルールや役割分担を決めるのは、手間暇がかかって面倒に思う人もいるかもしれません。ルールが増えると制限が増えることになります。役割分担を決めると、自分の仕事が増えることになり、疲れやストレスをもたらすでしょう。ルールや役割分担を決める話し合いは、言い換えると、自分の制限や負担が増える話し合いでもあります。自分の制限や負担が増える話し合いからは、億劫な気持ちや逃げ出したい気持ちになるかもしれません。しかし、逃げ腰の姿勢で決めようとしても、面白くありません。嫌な気持ちがどんどん増幅され、ため息しか出なくなります。ここで大切なキーワードは、楽しむ、です。面倒だな、というくよくよした気持ちで決めるのではありません。楽しもう、というワクワクした気持ちで決めていきましょう。ルールや役割分担を決める作業は、同棲を始めて最初の共同作業。二人で協力して作っている具体的な作業の一つです。最初の仕事、と考えるのではなく、むしろ最初の楽しみ、と考えましょう。二人だけの約束を形作っている、と思えば、特別感が湧いてワクワクした気持ちで話し合えるでしょう。二人でニコニコしながら、ここはこうしようね、二人でこんな風に頑張ろうね、と話し合えるのは楽しいひとときです。話し合いを通して、同棲が始まった実感も強くなるでしょう。もし、運用が始まってから不都合が出れば、その時内容を変更すればいいのです。一度、決めたルールを変更してはいけないわけではありません。一度、決めたルールであっても、何度でも変更できます。二人で一緒に快適な同棲を築き上げていく、という気持ちになりましょう。楽しむ気持ちがあると、明るい気持ちと雰囲気でルールや役割分担を話し合えます。ルールや役割分担を決めるときは、楽しむ気持ちを大切にする。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その14。ルール、と思うから、辛くなる。自分との約束、と思えば、楽になる。同棲では、多くのルールを作ります。二人が一緒に暮らす生活では、好き勝手に生活するわけにはいきません。共通のルールを作ると、いちいち、考えたり、相談したりする手間が省けます。掃除の仕方、服の畳み方、ゴミのまとめ方など、多くのルールを作ることになるでしょう。共通のルールを作ると、摩擦も減って、快適な生活が実現できます。一つ屋根の下で二人が快適に過ごすためにも、ルールを作り、きちんと守っていくことが大切です。しかし、ルールを作れば、作るほど仕事や制限を増やすことになります。仕事が増えると、ストレスも増えます。自由が制限されると、息苦しくなります。強制されている、束縛されている、押し付けられている、という感覚が強くなる。時にはサボりたいという惰性心が生まれるのではないでしょうか。そういう時、ルールに対する考え方を変えると気持ちが楽になります。ルールを自分との約束と言い換えてみてください。自分との約束と思えばやらされている感じが減り、モチベーションを保ちやすくなるでしょう。自発的な心が強くなり、やる気も出てくるはずです。ルールを守るのはあくまで自分のため。自分を裏切らないためにはルールを守るしかありません。自分を喜ばせるためにルールを守る。自分を成長させるためにルールを守る。一つずつルールを守るたびに約束が果たされ、自己肯定感も高まります。意識を変えるだけでいいのです。ルール、と思うから辛くなります。自分との約束、と思えば楽になるのです。同棲のルールは自分との約束、と考える。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その15。独自のルールでルール厳守が持続する仕組みを作る。きちんとルールを運用するためにルール厳守が持続する仕組みを作りましょう。同棲ではルールの運用が欠かせません。ルールの運用は個人の意思と努力に任せるのが基本ですが、落とし穴もあります。人間ですから油断や惰性が生まれることもあるでしょう。一旦油断や惰性が生まれると、少しくらいルールを破ってもいいだろうと思い、どんどん悪化していく特徴があります。何度もルール違反が繰り返されると、ルール違反の罪悪感も薄れます。最終的にせっかく作ったルールが形骸化する可能性があります。そこで必要なのが、ルール厳守が持続する仕組みです。 独自のルールでルール厳守が持続する仕組みを作っておけば、油断や惰性を抑えながらルールを運用していけます。独自のルールは2人が自由に決めることができます。一例としては次のようなイメージです。独自のルールの一例。電気の消し忘れはマイナス1点、道具の戻し忘れはマイナス2点、蛇口の閉め忘れはマイナス3点、ゴミの出し忘れはマイナス4点、窓の閉め忘れはマイナス5点、10点貯まったら10分間の肩叩き。こうした独自のルールを2人で決めておきます。ルール違反による罰則は軽微な内容でも厳しい内容でも自由です。もちろん一方的に決めるのではなく、きちんと2人が話し合った上で決めるようにします。2人が決めたルールなら責任が伴うため守りたい意識が高まるでしょう。違反のポイントが貯まった時の罰則も作れば、ルール違反を守る意識がさらに高まります。ルール違反で罰則を受けることになっても恨みっこなしです。独自のルールは必要なものではありませんが、2人の好みが合えば採用してみてはいかがでしょうか。独自のルールを作ってルール違反を防ぐ仕組みを作る。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その16。ワンルームで個室を作るならカーテンを活用する。同性ではできるだけワンルームを避けるのが賢明です。ワンルームの場合、どうしてもプライベートが曖昧になりがちです。寝室、今、台所が一室になるため窮屈になるでしょう。寝るのも食べるのも勉強するのも同じ部屋。二人が一部屋で快適に過ごすのは不可能ではありませんが、厳しい現実が待ち受けているはずです。同性に個室なんて必要ない。ワンルームで十分と思っても住み始めてみると、やはりプライベートが欲しくなるもの。もちろんお互いが気にしないならいいですが、できるだけ同性では個室のある部屋を探すのが無難です。ただし事情があって仕方なくワンルームで同棲しなければいけない場合もあるでしょう。個室がなくて諦めそうになりますが、良い工夫があります。必要なのは1枚のカーテンです。部屋の中央にカーテンを設置すれば疑似的な個室の出来上がりです。完全な個室ではありませんが、個室のような雰囲気を作れます。遮光性、防音性のあるカーテンなら気休め程度ではありますが、ある程度の音や光を遮断できます。カーテンを開け閉めできるよう設計すれば、閉鎖的と開放的の両方を実現できるでしょう。これはこれでユニークな同性環境を楽しめるはずです。同性の成功には知恵も必要です。一部屋をそのまま使うのもいいですが、部屋の内装を工夫することでより快適な住空間にできます。カップルらしくない見栄えが気になるところですが、二人の価値観が合えば一つのアイデアとして検討してみてください。個室がなければカーテンなどを使って疑似的な個室を作る。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その17。金銭感覚が違うならできるだけ同じにすればいい。同性ではお互いの金銭感覚が違って苦労することがあります。自分が安いと思うものを相手は高いと言う。自分が高いと思うものを相手は安いと言う。お金の使い方に偏りがあったり、貯金に対する価値観が違っていたりすることもあるでしょう。お互いの節約意識が違うとイライラすることも多くなるでしょう。金銭感覚の違いがきっかけで喧嘩の原因になることも珍しくありません。しかし、お互いの金銭感覚が違っても最初から諦めないことです。同性では少々トラブルがあっても二人が助け合いながら乗り越えていく必要があります。難しそうなことでも二人が知恵と工夫を出し合えば解決しやすくなります。では、どうするか。金銭感覚が違うならできるだけ同じにすればいいのです。完全に同じにするのは難しくても近づけることならできるはずです。もちろん、常軌を逸した金銭感覚なら同じにするのは困難ですが、一般範囲の違いなら話し合いで近づけられます。例えば、相手に自分の金銭感覚を分かってもらえないなら、丁寧に説明します。こういう使い方はもったいないな。こう使うとスムーズだよ。ゆっくり落ち着いて話せば、相手も、なるほど、と納得しやすくなります。もし、相手の金銭感覚が理解できないなら、まず、考え方を聞いた上で、よし悪しを判断します。個人の価値観、人生観を帯びた使い方なら、無下に否定するのではなく、できるだけ理解に努めます。相手の金銭感覚を知ることは、相手の理解を深めることにもつながります。金銭感覚を近づけるには、労力も時間も必要です。金銭感覚を変えることは、性格を変えることでもあるので、時間がかかります。一日や一週間でできることではなく、何ヶ月もかかるのが普通です。いきなり、近づけようとするより、1ミリでも近づければよし、と考えるのがいいでしょう。性格を変えることでもあるので、少しの変化でもあれば十分です。金銭感覚を全く同じにするのは難しいですが、諦めず、できるだけ近づける努力をしてみてください。お互いに歩み寄っていくことが大切です。なかなかうまくいかなくても、根気よくコミュニケーションを続けていけば、少しずつ、ギャップを埋めていけます。金銭感覚が違うなら、できるだけ同じにする努力をする。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その18。テレビは2人をつなぐコミュニケーションツール。2人でテレビを見るとき、どんなスタイルになっていますか？黙々とテレビを見ていませんか？ もちろん、黙って、テレビを見ていた方が、番組内容に集中できるでしょう。静かにテレビを楽しみたい時もあるでしょう。一人でテレビを見ているならいいですが、せっかく二人で一緒に見ているなら、心がけたいことがあります。テレビを見ながら、会話をしましょう。テレビ番組の内容について、思ったことや、感じたことをネタにして、話してみるだけでいいのです。例えば、天気予報で悪天候のニュースが流れれば、週末の天気が心配だね、と話しかけてみます。バラエティ番組で気になる芸能人がいれば、この人は笑い方が豪快だね、と話しかけてみます。料理番組で美味しそうな料理が登場すれば、今度これを作ってみようよ、と話しかけてみます。ポジティブなネタが基本的ですが、ちょっとしたダメ出しなら許容範囲です。番組内容によって様々なコミュニケーションが楽しめるでしょう。テレビを見ながら会話を楽しめば、考えや感情を共有できるようになります。テレビの視聴とコミュニケーションの2つを同時に実現でき、一石二鳥です。一人でテレビを見るならコミュニケーションはありませんが、二人で話しながら見ればコミュニケーションが生まれます。一人で静かにテレビを見たい時もあるかもしれませんが、余裕があれば二人で話しながら見るようにしましょう。テレビが二人に会話のネタを提供してくれます。テレビが二人をつなぐコミュニケーションツールに早変わりするのです。二人でテレビを見ながら会話を楽しみ、考えや感情を共有する。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その19。生活にハグの習慣を取り入れ、愛情と恋人気分を保つようにする。同性では油断するとすぐ怠けた生活になってしまいます。少なからず相手の本性が見えてしまい、幻滅することもあるでしょう。夢の同性生活も実際に始まると現実を突きつけられます。相手と同じ屋根の下で暮らすことになれば、時間が経つにつれて恋人としての新鮮味や緊張感も薄れていきます。好きという感情が薄れてきたり、恋人気分が消えていったりします。同性にすっかり慣れてしまうと、相手を好きなのかどうか自分でもわからなくなることさえあります。そこで愛情や恋人気分を保つためのある工夫があります。生活にハグの習慣を取り入れてみませんか。ハグは体全身で気持ちを表現するスキンシップ。ぎゅっと二人で抱き合った瞬間、心も体もつながります。言葉はなくてもハグをするだけで愛情のコミュニケーションが可能になります。例えば相手を玄関で見送るときハグをしてみましょう。相手は愛情に包まれながらテンションを上げて出かけられるでしょう。相手が自宅に戻った時もハグで出迎えてみるのも良い習慣です。喜んで出迎えている様子が表現でき、相手は笑顔になるでしょう。寝る前にハグをするのもいいでしょう。寝る直前にハグをすれば、睡眠中、心地よい夢を見られるに違いありません。強く抱きしめたり、弱く抱きしめたりすれば、圧迫感で気持ちの強さを表現できるでしょう。仲がいいからハグをするのではありません。ハグをするから仲良くなれるのです。恋人なのですから、ぜひ恥ずかしがらずにやってみてください。ハグをするたびに恋人であることをお互いが意識できます。時間にして5秒程度ですが、愛情や恋人関係を保つ効果は絶大です。生活にハグの習慣を取り入れ、愛情や恋人気分を保つようにする。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その20。話す力は大切。聞く力はもっと大切。同性中はコミュニケーションを大切にしましょう。毎日の挨拶は欠かせない習慣です。コミュニケーションがあってこそ円満な同性が実現します。短い時間でもいいので会話を交わすことが大事です。二人の会話に無駄は一つもありません。将来夫婦になる関係ですから、くだらない話でもいいのです。二人とも忙しいかもしれませんが、少しでも話をすることでお互いの状況を理解できます。思っていることはきちんと口に出さなければ伝わりません。悩んでいることははっきり相談しなければ相手に伝わりません。意思疎通をするためにも、思うだけではなくきちんと言葉にして伝えることが大切です。自分が思っていることをうまく表現できると相手にうまく伝わるでしょう。では話す力さえあればいいかというと、それは違うのです。話してばかりではエゴの強い会話になります。エゴとエゴがぶつかると対立してしまいます。同性のコミュニケーションで忘れがちなのは聞く力です。話す力も大切ですが、聞く力はもっと大切です。相手の話に耳を傾け、しっかり内容を理解しましょう。途中で話を遮らず、きちんと最後まで話を聞くようにします。自分の話ばかりしないで相手の話を聞くことにも力を入れてください。聞く力があってこそ、きちんとしたコミュニケーションが成立します。聞く力には、相手を理解したいという気持ちが含まれています。話を聞くだけで、相手は心が癒され、満足感が得られるでしょう。適度に相槌を打ちながら話を聞くと、相手は自分の話が理解されているとわかるので、気持ちよく話ができます。相手が怒っている時も、話を聞くだけで解決することもあります。時には、長話をされることもあるかもしれませんが、できるだけ無理のない範囲で付き合うことも大切です。聞く力があって円満になることはあっても、喧嘩になることはありません。自分の話し方を振り返ってみてください。コミュニケーションを深めるのは話す力より聞く力です。円満な同性のコツとして、今一度聞く力を大切にしていきましょう。話す力だけでなく、聞く力も大切にする。 同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その21。相手の気持ちは完全に理解できなくていい。大切なのは相手の気持ちを理解しようとする姿勢。相手の気持ちは完全に理解できなくていいのです。生まれも育ちも違う二人。親も違えば生きてきた長さも違います。生まれ育ってきた環境も違えば今まで受けてきた教育も違います。そもそも性別も違います。男女間で完全に相手を理解するのはなかなか難しいと言えるでしょう。では相手の気持ちの理解は諦めていいのかというとそうではありません。完全に相手の気持ちを理解できなくても理解しようとする姿勢は大切です。最大限の想像力を働かせて相手の気持ちを理解しましょう。人間には想像力という素晴らしい能力が備わっています。地球上の動物の中で高度に想像力を発達させているのは人だけです。想像力は物理的な違いを超えて二人の心を結びつけるツールです。もし自分が相手と同じ立場だったらどんな気持ちになっているだろうかと想像してみます。するとだんだん優しい気持ちに包まれ自然といたわりと思いやりの一言が浮かんでくるはずです。それは大変だったね。辛い気持ちなんだね。悲しませてしまったね。相手は完全に自分の気持ちを理解されなくても理解しようとする姿勢が伝わってくれば安心します。自分が大切にされ愛されていることが伝わってくるからです。相手の気持ちは完全に理解できなくていいのです。本当に大切なのは相手の気持ちを理解しようとする姿勢です。相手の気持ちを理解しようとする姿勢があるか振り返ってみましょう。もし忘れかけているなら今からでもまだ間に合います。相手の立場を想像しながら今日これから相手と接してみましょう。相手の気持ちは完全に理解できなくても理解しようとする姿勢は心がける。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その22。同性で朝起きられない時の3つの対策。同性中朝起きられなくて困ることがあります。自分が起きられないこともあれば相手が起きてくれなくて困ることもあるでしょう。朝は一日全体のリズムを決める大事な瞬間。朝の調子が良ければ一日全体のリズムも良くなりますが、朝の調子が悪ければ一日全体のリズムも悪くなります。同棲中朝起きられなくて悩んだ時どうすればいいのでしょうか。朝起きられない時の対策が3つあります。対策1、就寝時間を早くする。朝起きられない人の大半は夜寝るのも遅い傾向があります。日付が変わってから寝ている場合が多い。就寝時間が遅ければ朝なかなか起きられなくて当然です。体が睡眠を欲していれば朝起きるのが大変です。つまり朝起きられないなら夜早く寝る生活習慣を心がけることにつきます。いつも夜何時に寝ていますか？一般的に成人の必要睡眠時間は8時間前後と言われています。睡眠時間の8時間は確保できるよう起床時間から逆算して就寝時間を整えましょう。できるだけ夜は早く寝るようにしましょう。早めに寝れば朝も起きやすくなります。対策2、寝る前は脳を興奮させる作業や飲食を控える。寝る前には脳の興奮を高めるような作業は控えましょう。例えばパソコンや携帯電話です。パソコンや携帯電話の画面から発せられる光はブルーライトと呼ばれます。可視光線の中でも波長が短くエネルギーが大きい光であるため脳の興奮を高める影響があります。寝る前にパソコンや携帯電話を操作しているとブルーライトによってメラトニンの分泌が妨げられ睡眠に悪影響です。パソコンや携帯電話は就寝の2時間前から控えるといいでしょう。またカフェインの摂取にも要注意です。カフェインにも脳の興奮を促す作用があります。例えばコーヒー、紅茶、お茶などにはカフェインが含まれています。カフェインは就寝時間の6時間前から控えると安心です。カフェインレスの飲み物も多く発売されているので検討してみるといいでしょう。対策3、朝日で目覚める。朝は朝日で目覚めるのが理想的です。目覚まし時計で叩き起こされると不快感が強いため二度寝をしたくなります。部屋に差し込む朝日によってだんだん部屋が明るくなると脳が起床モードに変わります。自然な状態で脳の活動が始まるため気持ちよくすっきりした状態で目覚めることができます。朝日の強い光は眠気を吹き飛ばす効果もあります。十分な睡眠の後しっかり朝日を浴びると気持ちよく一日をスタートできます。同性で朝起きられない時は有効な3つの対策を試してみる。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その23、彼女の生理痛を理解するシンプルな方法。彼氏として彼女の生理痛を理解しましょう。同性では別れて暮らしている時とは違い、彼女の生理事情を無視できません。彼女の体調は自分にも関係する問題です。もちろん性別が異なるため完全に理解するのは難しいでしょう。女性特有のものですから男性が完全に理解するのは難しいと言えます。しかし完全に理解できなくても少しでも理解しようとする姿勢は大事です。痛い、苦しいだけでは理解するのに限界があります。生理痛には個人差があります。 少しだけ痛いという人もいれば、立っていられないほど痛いという人もいて、人それぞれです。そんな時、男性でも生理の痛みを理解しやすくなるシンプルな方法があります。次の質問を彼女に問いかけてみてください。生理痛を例えるならどんな感じ？できるだけ具体的に例えてもらいましょう。彼女はしばらく考えた後、何かで例えてくれるでしょう。個人差が大きい生理痛は本人に例えてもらうのが一番正確です。ナイフが体の中で突き刺さっている感じ。誰かに内臓をぎゅっと握られている感じ。お腹の中に大きな石が3つくらいあるような感じ。頭痛と筋肉痛と二日酔いが一気に押し寄せている感じ。お腹に中にサボテンがあって、しかもだんだん大きくなっているような感じ。こうした例えの表現なら想像力が働き、男性でも直感的に理解しやすくなります。想像するだけで辛くて苦しい感覚を体験できるはずです。あくまで例えですが、確かにそれは大変だとわかるだけでも理解は深まるでしょう。少しでも生理痛の理解が深まれば、彼女に対する接し方も変わるはずです。彼女に生理痛を例えてもらう。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その24。同棲をしているからといって友人を捨てる必要はない。同棲を始めると友人との付き合い方に悩むことがあるでしょう。同棲を始めたら友人と会うのは控えた方がいいのではないか。パートナーに集中したいから友人と距離を置きたい。確実に結婚をするため友人と過ごす時間を減らすことを思いつくでしょう。中には同棲を始めたら友人を捨てた方がいいと考える人もいるかもしれません。特に異性の友人はパートナーに誤解される可能性があるため縁を切った方がいいと考える人もいるでしょう。しかし同棲をしているからといって友人を捨てる必要はありません。同棲の都合上会う頻度や付き合い方が少し変わるかもしれませんが、捨てるのは大げさです。パートナーに集中するのもいいですが、人間関係がパートナーだけになると視野や行動範囲が狭くなります。パートナーも大切ですが、友人も大切です。友人は心の支えであり人生の宝物です。良き相談相手になることもあれば、時には助っ人になってくれることもあるでしょう。恋人も人生の良きパートナーですが、友人も人生の良きパートナーです。同棲を理由に友人を捨てるのは浅はかと言えるでしょう。もちろん同棲中友人を部屋に呼ぶこともできます。前もってパートナーから了承を得ておけば大きな問題にはならないでしょう。自分の友人がパートナーと知り合うことで人間関係の輪が広がるチャンスにもなります。たとえ異性の友人であっても捨てる必要はありません。一定の距離を保った付き合い方さえできていれば間違いは起こらないはずです。友人はいつでも作れるものではありません。良い友人は人生の貴重な財産です。とりわけ親友に至っては学生時代、青春時代にしか作れないとさえ言われています。友人がいるからこそますます人生は豊かになります。同棲をしているからといって友人を捨てる必要はないのです。同棲を始めても友人を大切にする。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その25。外出理由が気になっても必要以上に聞きすぎないこと。同棲中、相手の外出理由を聞きすぎないことが大切です。同棲を始めると友人と遊びに行くとき理由を求められることがあります。休日に相手が外出すると分かれば、理由、行き先、帰宅時間が気になるところでしょう。どうして遊びに行くの？どこに行くの？誰と遊びに行くの？何時に帰ってくるの？外出理由を事細かく聞いてしまいます。まだ行き先や帰宅時間を聞く程度ならいいのです。事故があるといけないので行き先くらいは知りたいでしょう。食事の支度や都合があれば帰宅時間くらいは知りたいでしょう。また相手に不審な行動が目立つなら、もう少し深く理由を知りたいこともあるかもしれません。異性と一緒の外出ならあまり良い気分はしないでしょう。恋人としてはパートナーの浮気を心配するのが当然のこと。何らかの隠し事があるのではないかと不安や心配になれば、やはり外出理由を知りたくなります。しかし不必要に外出理由を聞くと相手はストレスを感じます。普通に友人と遊びに行くにもいちいち説明を求められるのは快適とは言い難いでしょう。心配されていることがわかる反面、過度になるとストレスを感じます。外出のたびにいちいち理由を聞かれると鬱陶しいと思われても仕方ありません。常に監視されているような印象を受け、お互いの関係がぎくしゃくしてしまうのです。そのため相手の外出理由が気になっても必要以上に聞きすぎないことが大切です。もちろん無関心になるわけではありません。あくまで気にしつつも気にしすぎないこと。いちいち外出理由を聞くのではなく、むしろ相手の外出を心よく承諾する余裕を持ちたい。行ってらっしゃい。いっぱい楽しんできてね。後から土産話を聞かせてね。こう言えば相手も開放的な気分で外出を楽しめるでしょう。相手が外出するとき、いちいち理由を聞くか、心よく承諾するか。小さな点ですが、同棲の居心地が変わるポイントです。いちいち相手の外出理由を聞かない。むしろ心よく承諾する余裕を持つ。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その26。 ストレスが多いという相談は余裕を作りたいに言い換えよう。同性環境のストレスに悩んだら相手に相談です。部屋が狭い。自分の時間が少ない。プライベートがない。同性ではストレスが多くて悩むことになるでしょう。同じ場所で二人が暮らせば何らかの摩擦が生まれるのは想定内です。同性環境のストレスで苦しくなれば相手に相談を持ちかけることになるでしょう。しかし、ストレスが多いという言い方には注意が必要です。わかりやすい一言ですが、ストレートであるためインパクトがあります。ストレスが多いと言うと、同性が嫌だ、やめたいという意味に聞こえるでしょう。言い方によっては、あなたが嫌い、別れたいという意味に聞こえ、不本意な誤解を招くこともあるはずです。そのため、ストレスが多いというストレートな一言はやめておくのが得策です。ストレスが多いという相談をするなら、余裕を作りたいに言い換えましょう。部屋が狭くて悩んだ時は、スペースに余裕を作りたい。自分の時間が少ない時は、時間に余裕を作りたい。プライベートがない時は、プライベートに余裕を作りたい。ストレスが多いより余裕を作りたいという表現の方が前向きなので相手も受け止めやすくなります。相談が聞きやすくなるため前向きに対策を考えてくれるでしょう。上手に工夫した言い方の方が品性も感じられます。相談を持ちかけるときストレートに言うか前向きに言い換えるか。小さな点ですが相談の印象や成り行きが変わるポイントです。ストレスが多いという相談は余裕を作りたいに言い換える。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その27。二人でダイエットをすればスリムと節約を同時に実現できる。スリムと節約を同時に実現できる裏技があります。それは二人でダイエットをするという方法です。二人とも肥満体型に悩んでいるなら同棲中二人でダイエットに取り組んでみてはいかがでしょうか。ダイエットは一人より二人で取り組む方が成功率が高くなります。一緒に頑張る仲間がいると励まし合えるため高いモチベーションを保ちやすくなります。お互いが監視役にもなってくれ客観的な変化を確認してもらえるでしょう。適度な緊張感ができるため、食の誘惑があっても振り切りやすくなります。成功率を高めるため、体重の推移グラフを作っておくといいでしょう。A4 サイズくらいの紙に、縦軸と横軸が体重と日付になったグラフを作るだけです。一つのグラフに二人分の推移結果を書き込んでいけば、二人でお互いの状態を確認できます。相手に負けたくない、褒められたいという気持ちが高まるので、ダイエットのモチベーションはさらに高まるでしょう。推移グラフは冷蔵庫に貼っておくのがおすすめです。つまみ食いをしそうになっても、冷蔵庫の推移グラフを見ることで抑止力が働きます。二人とも食事量を減らすことになるので、食費の削減にも大きく貢献するでしょう。ただし、この取り組みをするなら、やりすぎに注意しましょう。あくまで、肥満体型が標準体型まで痩せることが目的です。すでに標準体型の人が取り組むなら、禁止ではありませんが、慎重になった方がいいでしょう。適度の範囲で心がけるなら、スリムと節約を同時に実現させる有効策になるはずです。二人とも肥満体型なら、同棲中一緒にダイエットをして、スリムと節約を同時に実現させる。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その28。時間と体力を節約できるなら、最新機器の導入も選択肢。同棲では、家事を効率よく進めることが大切です。一日は24時間しかありません。自分の体も一つしかありません。たとえ二人で協力したとしても、時間も体力も限界があります。ましてや、二人とも共働きなら、忙しいため、きちんと、家事をする余裕もないはずです。効率よく家事を考えるとしても、限界があるでしょう。そんな時は、最新の機器やサービスの導入を検討してみてください。文明の英知を結集した最新機器を導入すれば、飛躍的に家事の負担を軽減できる可能性があります。例えば、食器洗い機です。食器を洗うだけとはいえ、時間も手間もかかります。食器洗い機があれば、スイッチを入れるだけで自動的に食器を洗ってくれ、食器洗いの手間から解放されます。肌荒れや敏感肌の人にとっては救世主となるでしょう。ドラム式洗濯機もおすすめです。ドラム式洗濯機とは乾燥と洗濯が一体型になったタイプの洗濯機です。洗濯物を干す手間がなくなるだけでなく、乾燥までの時間も短縮できるため大幅に時間と体力を節約できます。電気代と水道代が気になるところですが、節電、節水機能のついたタイプを選べば低く抑えることが可能です。お掃除ロボットの導入も悪くありません。愚痴も文句も言わないロボットは生活を助けるパートナー。外出するときにスイッチを入れておけば、帰宅したときには部屋が綺麗になっているでしょう。最新機器は比較的高価ですが、節約できる時間と体力を考えると、高価とは言い切れないでしょう。高価なものは全て贅沢品とは限りません。壊れない限り、結婚後も使える道具です。長期的な使用を前提にすれば、むしろ安いと言えるケースもあるでしょう。時間や体力に余裕がないなら、最新機器の導入も検討してみてください。共働きで忙しいなら、なおさらです。一昔前には存在しなかった便利な道具をお金さえ出せば簡単に入手できる時代に生きています。怠け心が出てきても自動化を進める道具があれば確実に仕事が進みます。最新機器によって家事が楽になれば時間や体力だけでなく心や気持ちにも余裕が出てきます。 精神的な余裕も生まれれば、結果として二人の関係向上にもつながるはずです。最新の機器やサービスを導入して、時間と体力の節約をする。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その29。ダメ出しが多くなると二人の関係も悪くなる。感謝や褒め言葉が多くなると二人の関係も良くなる。同性が長くなると何でも言える関係になるでしょう。思ったことを何でも言い合える関係は理想的です。本当に打ち解けた関係になると相手の欠点や弱点も顔色を気にせず言えるようになります。ちょっとしたダメ出しも気軽に言えるようになるのです。気軽に相手の悪い部分を指摘できる関係なら素早い改善にもつながるでしょう。もちろんダメ出しがあるのはいいですが、限度に注意しましょう。ダメ出しをすることはあっても、ダメ出しばかりになるのはよくありません。いつもできていることが当たり前になると、感謝の気持ちが湧かなくなる一方、不備や欠点に注意が向きます。今日の料理は味が薄いね。今日は掃除をするのが遅いね。昨日の洗濯は汚れが残っていたよ。気づくとダメ出ししかない会話になっていることがあります。これはよくありません。いつもダメ出しばかりになると、自信やプライドを傷つけてしまい、相手を落ち込ませるでしょう。相手はいつも責められているような気分になり、会話の雰囲気も暗くなります。やる気を奪い、元気をなくし、楽しい気持ちも失われます。ダメ出しが多くなると、二人の関係も悪くなってしまうのです。むしろ、大切なのは、感謝や褒め言葉です。できて、当然、やって、当たり前、という家事でも、感謝したり、褒めたり、できるはずです。今日もありがとう。いつもありがとう。すごいね、さすがだね。こうした言葉なら、毎日、毎回言えます。感謝したり褒めたりすれば、相手は自分が嬉しい気分になって自己肯定感が高まります。褒め言葉が多くなると二人の関係も良くなるのです。同棲が長くなってもダメ出しをしすぎない。できて当然、やって当たり前、という家事でも感謝したり褒めたりする。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その30。同棲の悩みは誰に相談するべきか。同棲では悩みを抱えることがあります。同性の悩みは相談相手の選び方が大切です。相談相手を間違えると真剣に聞いてもらえなかったり、噂が広まったりなど、かえってこじれる可能性があります。一般的な悩みなら、相談相手は信頼できて頼りになる人を選ぶのが基本です。もちろん信頼できる人なら親でも友人でも良いでしょう。秘密を守りながらアドバイスをしてくれたり、仲介してくれたりなど、頼りになるはずです。しかし同性に限って言えば、相談相手として優先的に選びたい人物がいます。共通の友人なのです。自分とパートナーを知る共通の友人はいませんか？男性でも女性でも構いません。二人をよく知る人は二人の味方です。共通の友人は第三者としての中立的な立場から客観的に状況を判断してくれるでしょう。真剣に話を聞いてもらえるだけでなく、二人の人柄や性格を考慮しながらアドバイスしてくれます。場合によっては仲介してくれ、問題解決がスムーズになることもあります。相談するときはふざけた様子は見せず、真剣な様子で持ちかけることが大切です。真剣に相談を持ちかければ、友人も真剣に受け止め、一緒に考えてくれるでしょう。話を聞いてもらえるだけでも、心が安らぐでしょう。共通の友人がいない場合は仕方ありませんが、もしいるなら恥ずかしがらずに相談してみてください。共通の友人は、ここ一番の助っ人になります。同性の悩みの相談相手は、まず、共通の友人から検討する。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。まとめ。その1。できるだけお互いの生活リズムを合わせるように心がける。その2。協調性を意識しつつも、こだわりすぎないようにする。その3。どんな時でも挨拶だけは続ける。その4。家事は自分のやり方を押し付けず、二人で話し合いながら、より良い家事を形作っていく。その5。苦手や不慣れは挑戦と考えてやる気を出す。その6。同棲中の家事は二人のためを意識してやる気を出す。その7。譲り合いの精神を大切にする。その8。学生同士が同棲するときの3つのポイントを意識する。その9。社会人同士が同棲するときの3つのポイントを意識する。その10。社会人と学生が同棲するときの3つのポイントを意識する。その11。学生と社会人が同棲するときの3つのポイントを意識する。その12。ニートや無職の人との同棲は慎重に進める。その13。ルールや役割分担を決めるときは、楽しむ気持ちを大切にする。その14。同性のルールは自分との約束と考える。その15。独自のルールを作ってルール違反を防ぐ仕組みを作る。その16。個室がなければカーテンなどを使って疑似的な個室を作る。その17。金銭感覚が違うならできるだけ同じにする努力をする。その18。二人でテレビを見ながら会話を楽しみ、考えや感情を共有する。 その19。生活にハグの習慣を取り入れ、愛情や恋人気分を保つようにする。その20。話す力だけでなく、聞く力も大切にする。その21。相手の気持ちは完全に理解できなくても、理解しようとする姿勢は心がける。その22。同性で朝起きられないときは、有効な3つの対策を試してみる。その23。彼女に生理痛を例えてもらう。その24。同性を始めても友人を大切にする。その25。いちいち相手の外出理由を聞かない。むしろ心よく承諾する余裕を持つ。その26。ストレスが多いという相談は余裕を作りたいに言い換える。その27。二人とも肥満体型なら同棲中一緒にダイエットをしてスリムと節約を同時に実現させる。その28。最新の機器やサービスを導入して時間と体力の節約をする。その29。同棲が長くなってもダメ出しをしすぎない。できて当然、やって当たり前という家事でも感謝したり褒めたりする。その30。同性の悩みの相談相手は、まず共通の友人から検討する。